皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、4月27日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、最後は人口が増えるか減るかという話なんです。日本もですね、随分衰退したと、今言われているわけでありますけども、確かに衰退いたしましたが、この衰退した日本というのは、私が見るところ、人口増加時代の日本のシステム、これに乗っかった日本が衰退したということだと思うんですね。で、やっぱりもう日本は平成に入りましてから人口頭打ちないし減少時代でありますから、本来その人口増加時代のシステムを変えなきゃいけないんですけども、それ変えずに残してて、それがさまざまな要因で崩壊しているのが今の状況じゃないかなと思うんですね。で、世界を見てもそうだと思うんですね。例えばフランスなんかは第一次世界大戦の時に、男性の3分の1が死んだとか言われてるってたりすると思いますけども、ものすごくやっぱりその人手不足になるんですね。それは他のヨーロッパ諸国も同じで、でしかしヨーロッパ諸国はまだ人口増えてたんですけども、フランスはなぜか人口が増えない。で、どんどん移民を入れるわけであります。で、外国人ですね、外国人を入れて国を回すと。ですから、もう軍隊も外国人部隊を使うとかね。だから、こう小作制度みたいな話ですよね。国は一つその国とかやってるんですけども、その国で仕事をするのは、外国人も含めて、誰でもいいですよみたいな形になってたわけですね。ですから、本来はこの、フランスという国を守ろうと思えば、それなりにこのフランス人だけでやった方がいいという考え方も、今でもあると思いますけども、やっぱりもうそれだけでは回らないまま100年ぐらいは過ぎてるんだと思うんですね。で、人口増加と人口減少ってですね、やっぱり見ていて社会は全然違うと思いますね。例えば今我々ですね、この、一つの限界集落とかね、地方の農村なんか見ても、いいところだなというふうに今思うわけでありますね。山に囲まれて川があって、そこにこう田んぼと畑と集落、家が何軒かあると、こうやって一つこじんまりしてるなというふうに我々はのどかにそれを思うわけでありますが、人口増加時代だったらそんなこと言えないわけでありますね。例えば家が5軒あるとするとですね、そこにまずそれぞれ5人ずつ子供が生まれると。そうするといつの間にかというか20年も経ちですね、25人の大人がそこに生まれるわけですね。そうすると一家5人で仮に運営するとすると、25人なんだから、さらに5軒、家を足さなきゃいけないわけでありますね。で、じゃあその奥地を開拓してですね、増えた人口の分だけね、子どもたちが住める家を作ったとしますね。と、今度さらにまた20年経つと、そこをそれぞれ今度5人ずつ子どもいますから、もっと別の場所に家を作って、それから特に田畑ですよね。昔は食料は自給してたわけでありますから、家でね、田畑を開かなきゃいけないと。しかし国狭いですから、そんなにあるわけないですよね。で、山がちな国でありますから、その安心して食べられるような耕作地なんてのはそうそうあるもんじゃないですね。だから、この埋め立てをするとかね、開墾だけじゃなく埋め立てをするとか、いろんな方法をやるんでありますが、とにかく人が結婚すれば生まれて、20年もすりゃ5人も6人もなるということになるとですね、全然追いつかないですよね。そうすると、だから、今でこそ静かなですね、いい農村だなと見えるかもしれませんけども、昔で言えばこれどうやって食べるのかなと、ここでどんどん生まれた子どもたちは一体どこに行って暮らせばいいのかなと。で、子どもたちもやっぱりそう思うと思うんですよね。これうかうかしてると自分たち食えないぞと、結婚もできないどころか食えないかもしれないと、ものすごいその恐怖ですよね。例えば医者の数だって足りない、学校の数だって足りない、そもそもその賃金をもらう仕事だってですね、そうそういい仕事がいつもみんなあるわけじゃないですから、そうするとじゃあ今度は出稼ぎに行こうとか、 出稼ぎダメなら海外に移民に行こうとか、まあ、いろんなこと考えるし、最後はこの兵隊ですよね。兵隊に行って軍事力でその奪ってこようじゃないかと、そういうふうになるのはもう何て言いますかね、ことの順番なわけでありますね。ですからこれ人口増加時代はですね、こう右肩上がりのシステムでないとそもそも成り立たないんですね。だって人口がそのネズミ算式に増えていくわけでありますから、そのどんなものだってこの次の世代その次の世代にもっと拡張していくものでないと成り立たないわけでありますね。非常に限られたところで、まあ、限られた田畑をですね平和に耕して、まあ、それで幸せるなんていうのはもう贅沢中の贅沢でありまして、それはやっぱりですねどんどん子供を増えていくわけだから、でどんどん大人になっていきますから、みんなが食えるようにするためにはこの狭いところにいたんではどうにもならないんで、やっぱりこう広げてね、いろんな方法で仕事の場を広げて生きていかなきゃいけない。そのためには右肩上がりシステムでないと、要するにそのどんどん拡大再生産していくシステムでないとそもそもが成り立たなかったわけでありますね。ですから、まあ、そう考えるとですね、人口増加時代っていうのは猛烈な圧力ですよね。だから幕末の人口が3500万ですか、まあ、あれがその、あれ今1億2500万人ぐらいいるわけですかねまあ3倍ぐらいになってますよね。で、ですからこの人口3倍になる間、まあ、特に昭和いっぱいまでですよね、ものすごいやっぱりいろんな苦労があったわけになります。で、戦争終わるまでは、昭和20年までは主にこの空砲砲の開拓は軍事力ですよね。まあ、軍事力、まあ、例えばその明治になって最初にやったのが北海道の開拓ですよね。あれ人住んでなかったですからまあほんのわずかなあの先住民しかいなかったですから、どんどん入っていってそこ開拓するわけですね。まあその先樺太とか千島なんかにもね一部行きましたけども、まあ、とにかく未開地の開拓ってのはまず北海道でありますね。それから今度あの頃からあのハワイの移民ってやってますよね。はい、あのまあ正式な条約がないから奴隷じゃないかと言われたりしますけども、とにかくハワイに移民に行ったりしますね。それから今度台湾に行って、朝鮮半島行って、満州行って、それから南方に行って、それから今度はまあ中国の中原からですね、あとは華北、華南、それからあそこですね、あのインドシナですよね、こっちまでどんどんあの出ていくと。で満州ですね、当然ね、満州行ってと。だからこうやってとにかく人口がどんどんネズミ算式に増えていくわけでありますから、もう食べる場所を確保するためにですね、まあ、とにかく当時は軍事力しかなかったんで、日本もですね軍事的にどんどんどんどん出ていったと。でこれが全部破綻したのが20年ですよね。で一旦全部戻ってくるわけでありますが、しばらくは相当食えない時代がありましてね。で今度昭和30年代以降になりますと、今度貿易ですよね、経済力で世界に出ていくことになったわけであります。まあ、冷戦っていうのがあったんで、アメリカが日本の支援をしましたから、いろんな形で支援しましたから、まあ、それに乗ってですね経済力で日本は世界に出ていくだからこれもやっぱりその、国内だけではね仕事が足りませんので、海外の仕事も受けるとなし、輸出ですね、輸出をしていくようになる。それから、やっぱり海外にも工場を進出するということで、海外っていうのがあって、まあ、初めて国内も関係するみたいな経済になってきますね。だからやっぱり人口がどんどんどんどん増えていくことってなると、国内の開発だけやってたんじゃ間に合わないんで、やっぱり海外に出ていかないと、今度経済力ですね、経済力で出ていかないと国民の生活を維持できないっていう時代が随分長く続いたわけであります。だからこの間に生まれ育った人たちっていうのは、とにかく生存競争っていうのが一番なんですね。足りないっていうことが最大の恐怖でありますから、例えばそのまんじゅうが3つあると、で4人子供がいたら取り柄になるわけでありますよね。いつもそういう、まあ、なんかそのまあ恐怖があったと。もうお菓子買ってきて4つあったと、でも子供が2人しかいなきゃですね、まあね、1つずつ食べてもう1個食べることもできるわけですよね、平和にね。あるいは一人っ子だったらですね、お菓子を使えて1つ食べて置いといても3つそのまま残ってるわけですよね。人口増加時代なら考えられない話ですよね。でやっぱりそうやって人口増加時代の右肩上がりでやっていきまして、その常識でやってるものは、それ人口停滞したり減り始めたら根本的に成り立たないのもそのそうだし、それからやっぱりこの生存競争っていうものに対する、なんて言いますかね、意欲みたいなものが衰えるのは当然ですよね。そんなもいらないんだもん。家だっていくらでも、ね、今あるでしょう中古でよければいくらでもあるしね。それからその開墾っていうのはしなくてあまりいいわけですよね。 もちろんその住宅地の開発っていうのは業者の人がやるんですけども、まあそれは売るためにやるわけでありまして、でその分人口増えてないから、まあ、そこになんか人が移り住めばどっか空き家が増えるわけですね。ビルもそうですよね。新しいビル作ればどっかのビルから人が抜けるわけで、会社抜けるわけで、まあゼロサムゲームみたいな感じになってますよね。だから本来は別になくても住むわけですよ。足りるわけでしょう。だからそういう、まあ、世界に住んでるとですね、すっかりこの常識が変わっていきますよね。でだから今はまさにその人口増加時代の常識を持った人たちが最後にまだ残ってる時代で、でこれが平成生まれになってきますともうそれじゃありませんから、まあ日本はだからすっかり違う国に変わっていくんじゃないですか。日本の歴史を見ますと、その人口増加と停滞ってのは結構交互に来ますんでね。江戸時代に入りますと人口はかなり停滞しますよね。それまでは増えてますよね。戦国時代なんか人口増えてますよね。ところが江戸時代に入ると停滞して、で幕末から一気に増え出すわけでありまして、まあ、人口停滞っていうといつものことで、国学だとか、海外に出ていかなくなりますからね。国学だとか、それからあれですね、国風文化だとかね、まあ、そういう日本の歴史だとか伝統宗教に回帰するのは昔からのことでありまして、今はまさにそうでしょ。だからまさに人口停滞時代らしい国になってきたと。いい悪いじゃないですね、あれね。とにかく人口が増加した時の時のやり方と、停滞する時、減少する時のやり方は当然違うわけでありますね。まあそういう意味で言うと、まあ、ある意味軟着陸したんじゃないですか。例えば戦争なんか見ててもですね、人口増加時代ってのはどんどん人が死んでも厭わない戦争をやりますよね。まあ第二次世界大戦もそうだったですね。でそれからやっぱり人口増加してる地域や国っていうのはやっぱりおどろおどろしい戦争をやりますよね。中東がそうですよね、今ね。中東はやっぱり人口増えてて、イスラエルなんか見ててもそうだと思うんですけども、白人のユダヤ人ってそんな増えてないんじゃないです。もしかして減ってんじゃないですあれ。しかしパレスチナ人ってどんどん人口増えてますよね。で、あの辺りのイスラム教の人たちは人口増えてますよね。そうすると、やっぱりそれはイスラエルなんか恐怖なんじゃないですか。人口でそのうちかなわなくなる。ヨーロッパもそうだと思うんですね。あれ、イスラム教徒の人たちとか人口増えてるでしょう。しかし、白人の元々のヨーロッパ系の人っていうのは人口が停滞してたり減ってんじゃないですか。アメリカでも白人とか減ってんじゃないですか、あれ。そうするとやっぱり恐怖でしょうね。その白人が有色人種いじめてたから、いじめなきゃよかったですね。平和に共存してればよかったのに、いじめてたからさ、それ仕返しされますわね。だからそれはもう運の好きだよね、はっきり言って。だからそうすると、まあ攻める方は猛烈な勢いですわな。で守る方はもう人がいないから、まあやっぱり高性能な武器に頼ると。でもそれっていうのは基本的にそのあんまり生産的な仕事じゃないわね。別に守るだけでしょ。攻撃から身を守るだけなんだから、別にそれを使って何か取れるわけでもないし、一時ね、冷戦崩壊した後、アメリカやイギリスがヨーロッパの頭越しにね、中央アジアとか出てって、それこそウクライナにも出てったけど、これ全部追い出されるわけですね、これでね。完璧なる追い出しが今スタートしてるわけで、まあ、全くそれ怪人に帰すわけで、トランプが言った通りですね。中東で7兆円も使っちゃったと、みんな無駄だったと。いや本当そういうことだと思うんですね。無駄なんだと思うんですね、ああいうことやってもね。そうすると、ロシアもですね、今中央アジアの、まあ、兵隊が激しい戦闘の前線に立ってますけども、どうでしょうかね。おそらくそのまあ壮烈な、死人が出るような戦争っていうのが、まあ、できるのが今が最後なんじゃないです。人口も中央アジアもこれ以降はそんなに増えないですよね。あと人口を増やそうとしたら移民を入れるしかないわけです、どの国もね。でももう移民はね、まっぺるごめんだって話が世界中広がってるじゃないですか。移民はなかなか入らないと。でもう少し先行きますとですね、今度は明治維新みたいな形に世界はなるはずですね。すなわちもう各国軍備を撤廃して、江戸幕府が明治政府になったみたいに、各藩ごとの武装はやめようと。各藩ごとが武装して、で隣の藩に武力で備えるってことはもうやめようと、意味がないというふうになってくるんだと思うんですよ、もうちょっとするとね。でだから非武装中立っていうのは、隣の関係においては、隣同士の関係においては、まあその通りになってくるんだろうと思うんですね。でなんか問題があったら、まあ当時は明治政府が解決すると。それはなんか地球全体でなんか少し考えてですね、まあなんかシステムを作ってお互いのその問題解決をすると、まあ、少しずつそこまで行くんじゃないかと思うんですけども、 まあ、今のところはとにかくですね、まあ、人口も少なくなっておりますから、各国ね、で産業基盤も脆くなっておりますから、人口増加時代のシステムで動かしてますから、やっぱりそれはあるものを大事に使うしかないんで、やっぱどんどんどんどん元気落ちていくんじゃないですか。だからロシアにやってるの戦争も、まあ、今ぐらいが最後なんじゃないですかね。激しい戦争っていうのはもうなかなかできなくなってくるんじゃないですかね。で移民なんかもそうですよね。移民でこの暮らせるっていうのがあるから、まあ移民を当てにして経済運営してたと、出稼ぎですね。でそれができなくなったらですね、やっぱもう一回自分の国で新電開発やったりですね、なんか工場を作ったりいろいろやんなきゃいけませんよね。でそれはやればできることで、だから結局のところ、まあ、世界中ですね、まあ、人口が減ってきたらもう無理やり隣の国に押し出す必要がないわけですね。これ人口がとにかく増えてたらですね、やっぱそれは隣の国に行くって話になりますよね。でも人口が減ってきたらそんなリスクを犯す必要ないわけで、まあ、もちろん土地はいいとこ悪いとこありますけども、悪いとこは悪いとこなりにね、いろいろこう直す方法がね、技術があればね、別にそれが脅威になるわけでもないし、まあ、いろんな技術やり方あるわけでありますから、そうすると、まあ、だんだん世界はですね、まあ、人口が頭打ちになってくるとそれなりに落ち着いていくんじゃないかと思うんですね。したがってまあ今資源の値段がね高いとか穀物が高いとかよく言いますけども、あんなも不景気になら下がるに決まってるわけで、でやっぱだからなんか今下がってきてるでしょう。まあ無茶な金融緩和やったからね、あれが最後にバブルに火つけただけで、要するに人口が停滞から減少に移ってくればですね、片っぽで品種改良とかやってるわけですし、それから省エネとかですね、いろんなイノベーション製造業もやってますから、それは止まってないんで、やっぱ余ってくるはずですよね。資源とか食料とか余ってくるんだと思うんですよ。ですからやっぱり資源食料をたくさん売って飯を食うっていうビジネスもですね、やっぱ世界の人口がこう落ち着いてきたらですね、今まで通りにはなかなかいかないんじゃないですか。でそうするとやっぱりこうね、付加価値を上げていかないとね、資源だけ輸出しても食料だけ輸出してもやっぱそれは食えないから、付加価値上げてきゃいかないと、資源国農業国ほどいわゆる6次産業化しないと食えないわけですね。そうするとやっぱりまあそういう今度進んだ国と協力してやっていこうって話になるし、それから資源食料ない国もまあ交わし物ね、一次産業の部分がないとやっぱ不安定ですから、ここと組もうということで、まあ今みんな戦争で頭血に上っておりますけどもね、まあそれは戦争なんか終わるわけで、そしたらその後は落ち着いていくんじゃないですか。まあそうなるのが嫌でね、ディープステートとか今大騒ぎしておりますが、もう風前の灯火でありますね。もうなんか真っ裸でですね、世界中で大立ち振るってですね、狂ったように暴れ回ってると、あれですね大菩薩峠のね小説に出てくるですね、まあ狂った浪人者みたいな形にですね、怨霊に怯えてですね、亡霊に怯えて刀を振るってるような、そんな状況だと思うんですね、今ディープステートってですね。まあもうこれっきりだろうと思うんですね。まあそういうことを考えてくるとですね、大きなところでやっぱりこれから地球は新しい時代に入るんじゃないかと思うんですね。でその人口が安定ないし、まあまあ大体安定していく時代ですね。国によって大きく減ったりまだ増えるとかもありますが、全体としては安定していく時代だから、割と平和は作りやすいんじゃないかと思うんですね。で日本なんかの場合も、まあこのまま人口が減り続けるとろくなことないですから、まあ減らない程度にね、横ばい程度まで持ってくれるのがどれぐらいの人口かですよね。やっぱその社会的要因が大きいわけで、人口増加時代のシステムがみんなもうやっていけないんだから、その人口増加でないシステムで皆さん食えるようになって、初めてこれまあ大体人口も横ばいで安定してくるんだろうと思うんですね。それは私たちやっぱ社会的要因じゃないからと思うんですね。そうするとなんかこう今ね、もう日本政府もこれまでだ、日本もこれまでだって財界の OB たちが言ってるって話聞こえてきましたけども、まあ移民型上がりの明治以降の日本政府はまあこれまでですよ。だからその先っていうのは全然リーダー変わってくるわけで、やっぱその底辺のところでみんなそれぞれ自分たちでやっていって、その成功体験が全体を覆うっていう形になってきます。もう誰かねが選んで何かこれがいいっていう話じゃなくて、自分たちでいいものを押し上げていくという形になりますから、待ってても何も始まらないわけで、自分たちでいろいろ工夫して自分たちの生活を良くしていくと、 その、まあ、体験がですね、横にこう真似する形で広がっていって全体が良くなっていくという、こういう形でもうすでに動いておりますから、まあ、そこは待ってても何も始まらないんだろうと思うんですね。しかし、まあ、本当に世の中ってですね、まあ、単純といえば単純ですよ。最後は人口が増えるか減るかだけだと思うんですね。まあ、やっぱり人口減少というのはすっかり違う世の中になってきますから、システムを変えることでね、対応することが大事なんでね、まあ、皆さんで頑張っていくことが必要かなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、最後は人口が増えるか減るかということでお伝えいたしました。では今日はこれで終わりにかかりましょう。ありがとうございました。